トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
続いては障害百科事典のコーナーです。様々な障害について本日もガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に教えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日のお話は前回脊損の話を
そうですね
ちょっと触れさせていただいて、
はい、
今回もというところでですね、はい、脊損の第2回目ということでございます。
は
い、
実は前回で1回で終わらせようかなと思ってたんですけども、
はい、
永野さんからもうちょっとしてってこういうことも教えてくださいということで、はい、自分なりに調べてきました。
はい、
まず前回の、復習なんですけども、はい、脊髄損傷を起こすと手足が動かなくなったりとか、はい、あと感覚がなくなるということは前回お話ししたと思います。で、その他に起こるものとして、多分まあ、今さっき永野さんのお話にも出ましたけども、はい、拘縮がやっぱり脊損の方には出てくる場合もありますし、はいはい、あとはその麻痺している部分がですね自分の意思とは関係なく動き出す形成というものもあるそうです。
形成、
はい、
なるほど。
その他やっぱり体を動か麻痺すると体を動かなくなりますのでその結果、はい、骨が萎縮したりとかあと筋肉が弱くなったりとかあとは痛みが出ることもあるそうです。
なるほど。
そうですね。で、まあ、動かすっていう意味で、まあ、これは脊損の方、まあ、皆さんもイメージこういうことはできると思うんですけども今回特に強調したいのがですね見えないところ、
はい、
見えないところをですねちょっと紹介していきたいと思います。はい、前回もちょっと取り上げましたけども脊損の程度によってはですねトイレ、
はい、
排尿とか排便とかに不自由を感じる方も実際にいらっしゃるそうです。
場所によってこう障害が出るというか
そうです、ね、
体に影響出る場所はだいぶ違うよっていうところ で、うんうん、でそれで、まあ下半身に近いというか腰の方に近い方
そうです ね、
ですね、
うん、
が影響が出やすいと。
で、はい、これ実はちょっと今日調べてみたらですね、
はいはい、
今日調べたことなんですけども実は50年以上前の話なんですけどもね、
はい、
これ脊損を起こすと重症化しやすい理由としてですねやっぱ尿の問題っていうのがあるそうです。うん、で実際に排尿ができにくくなったりすることでですね、
うん、
感染症を起こしたりとか あと尿毒症を起こすっていうことが以前はあったそうなんですね。今はだいぶおしっことかそういうのに関しては、はい、ケアができているので大丈夫だと思うんですけどもじゃあなぜその排便に問題があるのかといったらですね、
はい、
例えばそのトイレに行きたいなっていうことまあ特にそういう問題がなければそういうことを感じてじゃあ我慢したりとか、
はい、
じゃあ出したい時に出しましょうということができるかもしれないんですけども、うん、脊損の患者さんはそういうことができません。で思いもよらない時に失禁してしまったりとか、うん、そういうことがあるのでやっぱり排泄のコントロール難しいからですね、
なるほどですね、
うん、スポーツしたりとか出かけたりすることに躊躇する方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。
なるほど。
うん、じゃあですね、うん、やっぱ長野さんのお知り合いにもいらっしゃると思うんですけども、はい、脊損のスポーツ選手、
はい、
やっぱりパラリンピックとかいろんなスポーツ大会とか、はい、あとトレーニングの間とかですね、うん、その間実際にその排泄の方はどうされてるのかなっていうことをこの前も言いましたけども紙おむつのコマーシャルにチアスキーの選手が出てましたね、
はい、
そういったことがあるので僕ちょっと知らないんですけども、
はい、
実際にスポーツ選手はこういった排泄のことはどうされてるのか長野さん、はい、お知り合いとかいらっしゃいますか。はい、
ですねそれを、藤野先生がちょっと事前に情報いただいてたので、うん、Facebook 上でちょっとまあははラジオでお話しするので、うん、公に聞いた方がいいかなということで、
そうですね、
Facebook でちょっと呼びかけをしてみました。
うん、
それで、日常的なことは、うん、おそらくその、おむつで対応できるものっていうのはされてるみたいなんですよね。うんうんうん、それで、コロプラストという会社の、コンビンレッグバックという、
うん、
なんかかっこいいやつ。
名前かっこいいですね。
はい、で、これが、まあ、排出したものを、その中に収めると、でそれで、競技中はそういうのを装着して、うんまあ、競技をされていると、
うんうんうん、
で海外ではかなり主流で、みんな使ってるぜっていうのを以前ゲストに来ていただいたひろみちじゅんさんに伺って伺いました。
うん
で細かくはちょっと伺わなかったんですけど、そういうものを使ってるよってことは分かったんですよね。なので、まあ、おむつはいかんよと 男は黙ってコロプラストと、ね、おっしゃってましたので、だからおそらくおむつとかだと競技に耐えられないんですよね。
あ、そうでしょうね。
触れたりとか、うん、まあそのしっかりフィットしないのでとか、直接流れていかないのでっていうことじゃないかなと思います。で、ちょっとこれおそらく余談かなと思うんですけど、僕が先日入院した時に、管を入れて、
はいはい、
まあ、入院してる時に管を入れて、うん、でそこから排泄を、尿の方はしてっていうところがあったので、あれにかなり近いんじゃないかなっていう想像ですね。
あ、そうですね。
なんか直接で感覚としていつ出てるとかっていうこと全くわからないので、
うん、
おそらくこうコントロールができないとかっていうところはこういうところにあるのかなと思って、で目で見て例えば何ミリグラム、溜まったら、捨てるとか、なんかまあ定期的に時間で捨てるとか、
そうですね、
なんかそういうふうにして管理されてるんじゃないかなという気は非常にしました。うんうん、
はい、実際に選手がどういうのをつけてあるのかというのは、そのコロプラストっていうのを、はい、実際にそれはネットとかで調べていただければわかるんじゃないかなと思います、はいはい、それとあともう一つですね、見えないところ、大変なところとしてはですね、排泄の問題以外にあと血圧とか脈拍のコントロールが難しい方がいらっしゃいます。普通運動とかすれば血圧上がりますし脈拍も上がるんですけども、はい、積損の患者さんによってはこのコントロールがうまくいかなくって、本当だったらたくさん脈が打ってるはずがある程度のところで抑えられていたりとか、あと血圧については血圧コントロールができなくって起き上がるときにちょっと気分が悪くなったりとか、起立性低血圧っていうのを起こす場合もあるそうです。
なるほど、まあ、例えば今日みたいな暑い日で、体温調節で汗をかいたりしますよね。それがうまく汗がかくことができないとか、
そういう人もいますよね。
それか、まあ、すごく寒い日に汗をだらだらかいてしまうとか、まあそういう、まあ、分かりやすく言えばそういうことですね。
そうですよね、そういった見えないところでコントロールが難しいという方も、いるので、積損といってもただ手足動かないだけじゃなくて、そういうのも難しいということを、皆さんにも知っていただけたらいいかなと思っています。
でも血圧とか脈拍っていうのはもう測らないと分からないもんですよね。
そうですね。
それで汗をかくっていうのは、まあ、ある程度目で見て分かるけれども、これも水分の取り方とか、そういうものをやっぱり気にしないと、難しいかなっていう。
だから実際に汗をかかない人はですね、僕ちょっと調べたんですけども、霧吹きで、かけて汗の代わりにするっていうケースもあるそうです。
なるほど、じゃあもう外から霧吹きをかけて、
そうですね、外から霧吹きをかけて、
まあ、汗を呼び込むというか、そういう機能というか、
汗っていうのは結局体の中の水分を出すだけじゃなくって、そこの水分があることによって体の中の余分な熱を出すっていう働きがある、
気化熱ですもんね。そうですね、
はい、
なるほど、そうか。そうするとやっぱり大変ですね、積損とか。そうなんですよね。やっぱり競技選手がやっぱ汗をかいたりするじゃないですか、それがうまくいかないっていうのはやっぱ競技中の、もちろんドリンクとか、あるいはスタッフコーチさんの、かなりこう神経使うところじゃないかなという気がしますね。
そうです
ね。うわー、なるほど。やっぱりね、中途障害のアスリート多いですから、やっぱ私たちの見えないところで、そう、病気と向き合いながらトレーニングもするっていうところですね。
そうです
ね。わー、なるほど。まあ、脊髄の病気の中でも、二分脊髄とか、
ありますね。
はい、なんかこう、脊髄を守る、その骨が、出来上がらないまま。
そうですね、出来上がらないまま生まれる。
生まれてしまって、それで、まあ、その成長の中で出来上がってないので、
そうですね、
まあ、体に影響が出たりとかっていう、はい、まあ、脊髄の病気もあるということですね。
ありますね。
いや、なんかこう、ね、さまざま病気のことを、ね、障害のことをこう掘り下げていってますけれども、どんどんコアな方向に行って、なんかちょっと難しくなってきたかなという気も。
すいません、難しくして申し訳ないんですけども、ただその、やっぱり障害者の方々がこういうところで苦労してるんだよっていうのをですね、やっぱりこういうところでお知らせできたらいいかなと思っています。
ですね。いや、なるほど。まあ、今回は2回にわたって、脊損と。脊髄損傷という病気について触れていただきました、
はい、
ということでまたよろしくお願いします。
お願いします。
ぶんちゃんのサトリミュージック、
長野明のパワー ミュージック、
ミュージック
今日はプンちゃんがいませんので、
そうですね、
ですね。藤野先生は結構音楽は聞かれますか？車の中とかでも。
あ、結構いろんなジャンル聞きますよ。うん、
あの以前も、クラシックとかも、
そうですね、
リクエストいただいたりしてますけれども、はい、最近はおすすめの、アーティストとか
特にこれっていうのはいないんですけどね、うん、あのもうやっぱり最近のあれというよりかはちょっと最近は昔の曲を少しずつ聴くようになったりとかはしてます。80
年代、90年代、
80年代、90年代とか。
なるほど。
10年以上前の曲とかですね、改めて聴いたりとか、あと春だったらこういう曲があるなとかいうのをちょっと想像しながら。
なるほど、うん、いいですね、そういう時間もですね。
そうですね、
先日日曜日にですね、花壇というかお花屋さんに行ったんですよ。
ほうほう。
あの植木がいっぱい売ってある、あのところに出かけて行って、うん、うちのワンちゃんも連れて行ったんですけど、その時にドライブに行く時にちょっとこう音楽を聴いたりして、はい、なかなかその車の中で音楽楽しむとかっていうこともなかったですし、時間をこうねゆっくり撮るってことはなかったので、
うん、あ、そうですね、
そういうこうちょっとこう何気なく耳に入るのもいいかなという気がしました。あとはちょっとこれ僕が好きで買ったんですけど、桃色クローバー Z の
なんかものすごいプッシュしてますよね。
はい、プッシュしてます。はい、東神祭という
東神祭、
ライブ DVD を買いました。
ほう、
2枚組、はい、2days にわたるゴリゴリに押しているまだ見てないんですけど、素晴らしいパッケージでいいかなと思ってるんですけど、ちょっとなんかこう見るのに躊躇してるというか、
なんで躊躇するんですか
なんかわかんないんですけどね、俺もうそろそろ40だよなみたいな、これ見てて大丈夫かなとかいろいろよぎるもんがありまして、まだ見てないってい
いつ見るんですか？
うん、
今でしょ？
今ですかねなんかね、そういう風にちょっと思ったりもしていて、うん、まあでも音楽楽しむ時間があるということは素晴らしくいいことかなと思っております。この次の、この次というかこのコーナーの後のコーナーで、ご紹介する方がいらっしゃるんですけど、その方のリクエストの曲を2曲いただいてますので、
う
ん、
そうですね、
このコーナーの中で、まず1曲というところで、M フローでLet go.